こんにちは、道場です。通り会は、まあ、前回のを自分で、撮って、なんて言いますっけ、編集っていうか、まあ、音楽つけるだけなんですけど、をしてて、懐かしいベース音だなと思いまして、なんかその、まあ自分でこう聞いてて思ったのは、声が小さくて、あんまり聞き取りにくいなと思いました。どうすればいいのかあんま分かってないんですけど、録音の方法をちょっと、変えてみましたが、これでちゃんと聞こえるかどうかまだ怪しいなと思ってます。あと、まあそうね、やっぱり一人でっていうのもあるし、全然こう聞いてて面白くないなと思ったんだけども、まあ仕方ないので、まあ、しばらくはちょっと続けてやっていきたいなと思います。なかなかね、一人で喋るっていうのはないので、まあみんなそうでしょうけど、どういった形で喋っていくのがなんか合うのかな模索しながら、やっていきたいと思いますが、そうだな、今日は何の話をしようか。毎回そのトトロさんと2人でしてた時もそんなに話す内容とか決めずに喋ってたんですけど、まあおしゃべりだと、なんていうのかな、こう喋ってる中でいろいろ生まれてきますから、ノープランで喋り出したとしても、まあ話が続くんだけども、一人で話すってなると、なんていうかな、呼び水になるような何かっていうのがないので、次から次に喋るっていうのが難しいですね。だからまあ、こうラジオだからね、沈黙があってはならないと思い、そういうなんかプレッシャーみたいなものを勝手に感じながら喋ってますが、合間を空けないようにってね。だけど、どうだろう、今喋ってる今も何を話すのか全く決めていないので、まあそういう意味では、なんだろうな、こう自分にとっての何かしらの訓練というか、まあ将来何の役に立つかわからないけども、まあ10分20分ぐらい何かしらに語るっていうのはね、役に立つんじゃなかろうかと思ってやっていきたいと思いますが、そうだな、前回も話したと思いますが、そんなにボードゲームをしていないので、ボードゲームの話っていうのがあまりできません。今度、まあボードゲームするんだけど、それはまた今度の機会に話そうかな。で、割とこう最近やったものの中で、なんかこう心に残っているというか、自分の中のヒットしたものがあるんですが、なんだっけな、名前忘れたので今ちょっと検索してるんだけど、あ、これか。で、トランプのゲームで、だからボードゲームに属していいのかちょっと怪しいですが、まあ、トランプについて今日は紹介したいと思います。結構有名なゲームで、ジンラミーと言いますが、私はこの名前は結構前から知ってて、名前自体はで、ジンラミーの前にラミーかなというカードゲームがあったと思ってて、それはやったかやったないかちょっと怪しい、多分やったことある。で、ラミーキューブってやつが ありまして、これのこれが一番有名なのかな。ラミーキューブは、何度かやったことがあります。だからその元ネタになっているトランプのゲームっていう知識はあったけども、ジンラミー自体はしたことなかったんですね。その話を今日しようかと思ってますが、まず順を追って言うならばラミーキューブの話からしようかと思いますけど、このラミーキューブ、キューブっていうと立方体を指しますが、立方体全く出てこず、なんていうかな、タイルっていうかプラスチックの、なんか安っぽいタイルを使ったゲームで、これも今ちょっと調べながらやってますが、何個なのかな、数字がまあ描かれています。1から13まで書かれているもの でそれが、3色あるのかな。はい、今、ウィキペディアを見ながら喋っておりますが、もともとは、ルーマニアの人が作った、1930年代に作られたゲームだそうで、それからだいぶ経った1977年にアメリカで最も売れたゲームと言われています。だから結構歴史の長い人気のゲームなんですね。1980年にはドイツ年間大賞を受賞しているということで、改めてもう一回言いますけども、1から13までの数字が書かれているのが2枚ずつありまして、それが、4色だから合計で言うと、13×2×4 だから104か104あります。それプラスジョーカーとして2枚、だからトランプで言うと、トランプはまあ4数とね、スペード、クローバー、ダイヤ、ハート、あって1から13まであるのが、それを2セット、トランプ2セットプラスジョーカー2枚みたいなイメージです。ウィキペディアにもそう書いてあるわ、タイルの代わりにトランプ2組使っても遊べますよって書いてありますね。はい、で、これは、複数人、2人から4人で遊ぶゲームで、まず最初に適当に14枚、取ります。自分の手札とします。はい、でそれ以外は、裏向きにして、まあ、場に置いておく。その中から、まあ、引けるようにするって感じですね。で、各プレイヤーができることっていうのは、山から1枚引くか、もしくはその手札、自分の手元のタイルを組み合わせて場に出すかっていうことをやるよと。で、その組み合わせて出すっていうのは、同じ色の連続した3枚以上、例えば、123とか456とか、3つ以上だから4567とかいう風になってもいいです。ただし同じ色ね、赤なら赤、青なら青で連続している必要があって、色が、組み合わさってはならない。赤と青で789とかダメです。全部赤の789とか、そういう風になってなきゃいけませんっていうのがあります。続き数字ね。それとはまた別に、グループって言って、異なる色で同一の数字3枚です。または4枚か、4でもいい、3か4で、異なる色である必要があるので、さっき言ったと思いますが、同じのが2個ずつあるので、青の1は2個、赤の1も2個みたいな感じになっているので、例えば青青赤で3つみたいなのはダメ、異なる必要があるので、青と赤と黒で1セットみたいな感じです。 あ、言い忘れてたけど、4色あるって言っただけで、何色か言ってませんでしたが、赤と青と黄色と黒ですね。があります。言ってなかったね。はい。で、最終的に何するかっていうと、まあ、カード引いて出すか、あ、カード引くまたは出すみたいなことを繰り返していって、手札を全部出し切ったら勝ちっていうゲームです。はい、出し切ったら勝ちで、出し切った人以外だから複数人でやる場合は、まあ、例えば4人いたら、残り3人は出し切らずに終わるわけ。手札が必ず残っているはず。その残っている、数字の合計点だけ失点していって、どんどん失点が加算でいくみたいなゲームだったかな。違うか。あ、勝った人が失点分もらえるからゼロサムゲームですね。あ、ゼロサムゲームっていうのは合計してゼロになるっていうゲーム。誰かが上がればその分誰かが下がるみたいなことを呼びます。はい、というわけで、まあカード引きます、もしくは出しますってことを繰り返すだけなので運ゲーのように感じられますが、このゲームの特徴としてはすでに場に出ているものを崩して組み合わせて、出していいですよ。つまり、他の人が出したものを使って組み込むことができる。例えば自分は赤の1しか持っていない、赤の1、例えば赤の1と5を持ってます。誰かが赤の2、3、4って出してくれましたったら、それに1と5をつけて、ただの1と5だけだったら出すことはできないんだけど、他の人がそれを出してくれたことによって1、2、3、4、5っていう続きの数字にできるので、くっつけるみたいな出し方ができるという話です。まあこれはなんていうかな、一応条件みたいなのがあって、他の人のに勝手にくっつけていいですよではなくて、まず自分で一旦出す必要がある、自前でね。で、自前で出した時の数字の合計が30以上になったら、人のになんかこうくっつけたり、あるいは一旦バラバラにして組み替えるみたいなことも OK です。バラバラにして組み替えるというのはどういうことかというと、例えば他の人が、赤の4、5、6、7っていうのを出していた、そのうちの4だけ取って自分の、まあ、黒の4と青の4と組み合わせて、4、3枚で出すみたいなことをしてもいいっていうこと。つまり一回バラして別の構成に変えて出し直すみたいなことは自由にやっていいです。もちろん全て出し切る必要があって、バラバラにしたせいで出せなくなりましたみたいなことはやってはならないです。で、まあそんな感じで一旦自分の分を、まあその最低限出すもの、自前で出すってことができさえすれば、他の人の組み合わせてうまいこと出してもいいですよ、なんですが、そうだな、その組み合わせっていうか、なんか他のをばらして組み替えて出すっていうものがいろいろパターンがあって、さっきちょっと言ったけどジョーカーとかもあるので、なんかうまいことやれば自分の手札出し切れそうだなって、まあ、思っちゃうから結構時間かかるので、これはちゃんとしたルールとしてあるのかわからないんだけども、制限時間が決まっているというやり方で私はやりました。なんか砂時計とか使ってたのかな、なんか決まった時間内にやってたはずです。はい、まあそんな感じのゲームが、ラミーキューブ。まあ詳しくは なんかなんだろうな、ちょっと言ってないルールがちょこちょこあるかもしれないんだけども、大雑把に言うと、そんな感じで続き数字だったり同じ数字っていうのを組み合わせて出すみたいなことをしていって手札をなくしましょうというゲームです。ラミーキューブね。でそれの、元となった2人用のトランプゲームっていうのはジンラミーってやつです。おやおや今ちょっと調べたところによると、ラミーというのも、トランプのゲームとしてあるのかな。まあいいや、その話はしない。ジンラミーっていうのはそれよりももっと昔に作られた、あ、もっとっていうのは、ラミーキューブより前に作られたもので、トランプ1セットでやるゲームです。はい。まあ、基本ルールは、まあ、あんまり変わらないんだけども、ジョーカーは使いません。1セットだけなので、1から13の4種類の52枚だけを使うってことです。でもちろん、ジャック・クイーン・キングっていうのは、11、12、13を表すだけで、ゲームによってはキングとエースを、なんかつなげるみたいなこともあるかもしれないんだけども、このジェンラビにおいてはエースは1だけです。1としてしか使わないです。はい。で、このゲームはまず最初に、まあ、2人でやるので、2人とも10枚ずつ配って、で山札から1枚、表にして置いとく。はい。で、やることとしては、その山札から1枚公開したところが捨て札置き場というもので、山札もしくはその公開されている捨て札の一番上どちらかを引きます。だから山札の一番上って言ったら裏向きなので、あ、裏向きって言ってなかったけど、山札は裏向きに置いときますね。山札の一番上から1枚引く。だから見えてないものをランダムで1枚引くってことね。もしくは公開されている捨て札置き場の一番上を1枚引く。一番上っていう言い方してるのは、まず1枚引いて1枚捨てるっていうのを、まあ、交互に行うので、基本的には捨て札置き場っていうのは一番上が更新されていきます。相手が、捨てたやつっていうのを引いてもいいですよっていうことですね。まあそんなことをやって良いです。はい。で1枚引いて1枚捨てる、1枚引いて1枚捨てるみたいなことを交互にやってた結果、まあ、あるところで、何かしらします。何かしらっていうのは、さっきラミーキューブで説明したのと同じように、同じ数字を3枚または4枚または同じ、マーク、まあ、スートと言いますけども、ダイヤならダイヤ、スペードならスペードで、続き数字123とか234みたいないうものを作って、場に出すみたいなことをします。でラミキューブと違って、ちょっとずつ出すんじゃなくて、出しますっていう時今はもう出すで終了。まあ正確な表現をすると、ノックっていうアクションがあって、ノックしますって言ったら、手札からそのグループを作ってって、で残った点数で勝負するみたいなことをやるわけです。ちょっと分かりにくいので、具体的な例を挙げるならば、10枚ありますから、そうだな、例えば、8、8、8、8みたいに、8が4枚あったとして、でそれでノックします。で残りのやつが、まあ、結構バラバラだったとしたら、残り6枚あるわけだけども、その6枚が、まあ、1、1、2、2、33とかで、で、そのマークがバラバラとかでうまいこと出せなかったとするならば、それらの合計12点分みたいなのが、まあ、 残った点数になります。でこの例だと、まあ、本当はダメなんだけど、残った点数っていうのが10以下じゃないとノックができないっていうルールがあるので、ただ、何が言いたいかって言ったら、グループ作って、なんだろうな、作れないやつがあって OK ってことね。で残り枚数が何であるとかはあまり関係なくて、残りの点数がいくつなのかっていうのが重要です。もう一回言うけど、10枚の中から同じ数字3枚もしくは4枚、あるいは続き数字3枚以上みたいなのを作ってってグループ化します。でグループからあぶれたかわいそうなカードが戦えって言われるわけね。そのクラスでね、班を作りなさいって言われてグループ作っちゃうわけ。グループできてグループになれなかったかわいそうな人たち同士で戦えっていう残酷なゲームになってるわけですね。でその、残されたものの数字が、まあ、低い方が勝ちみたいなゲームです。でノックっていう宣言をします。そしてグループ化して、で残った点数が、例えば残った枚数が2枚でね、2と3でした、で合わせて5点です、だから5点で勝負だみたいなことをしたとします。そしたらノックをされた側ね、された側は手札10枚あるはず。そしたら何をするかっていうと、ノックされた側のまずグループ化をしていくわけなんだけども、そこで自分で揃えた、まあ、その3枚以上のペア、まあ、ペアっていうような、3枚以上のグループね、234とか456とか、あるいは同じやつ1010みたいなやつとかを作るの他に、相手が出したやつにつけていいです。だからこれはラミーキューブと同じような感じです。だからノックをする側よりノックをされる側の方がちょっとそこは有利なわけね。相手のにつけることができるだけど、ノックをする側っていうのは勝つつもりで宣言するわけで、された側は準備できてない状態で、強制的に勝負させられるわけだから、まあそういう、まあ、そのなんていうかな、まあ、いわゆる防御側がちょい有利なわけです。相手のものにつけることができるから、相手が333って出してて自分が3を持ってたらそれにつけて、残りの札を減らすことができるみたいな感じです。はい。でその結果、まあ、残った数字が低い方が勝ちです。はい、で、まあ基本的にはノックする側ね、要するに攻撃を仕掛ける側みたいな方が勝つはず。でそうなった場合、相手の残りの、数字ね、だから例えば、自分がノックしました、自分は5点でした、相手は全然作れていなかったので例えば12点でしたとか言ったら、12点分、獲得するっていうことになります。でただしノックした側が負けた場合、相手の方が何やかんやしていって点数が低くなって、勝負の点数ね、カードの余り点数が低くなってしまった場合は、まあ、逆転みたいな形で、何点だったかな、20点とかボーナスがつきます、相手にね。同じ点って言ってしまってるからちょっと分かりにくいな。改めて言うけど、カードでの勝負っていうのは残りの数字が低い方が勝ちですよ。その勝敗によって、勝利点が得られます。勝利点はだいたいチップとか、 まあ、あるいは紙に書くとかでもいいんだけど、そうやって計算していきます。でその勝利点をどんどん貯めていって、規定の点数に先になった方が勝ちですよみたいなゲームかな。で僕がやった時のルールとしては、そのノックに対して逆転した場合が、10点ボーナスだったかな。いや違うな、20点ボーナスやったかな。いや、あ、全然覚えてないな。10点やったと思う。ですね、100点を、取った人が勝ちっていうゲームだったという記憶。あ、覚えてないからよくないね。はい、でもちろんこれ、手札を1枚も残さない、要するに0点になるっていうのが、一番強いわけ でその0点になった場合っていうのは、基本ルールとしては必ずノックをしなきゃいけないですし、0点になったっていうことでボーナスがもらえます。はい、でボーナス、これもボーナス点10点とか20点とか、まあ、ルールによるとちょっと違うみたいなんだけども、そういうボーナスがもらえるわけです。でこのゲーム何が面白いかって話なんだけども、やることとしては手札があって、山札からまあ1枚引いて捨てて繰り返してて、ペアを作りま、あ、ペアじゃない、まあ、グループを作りましょう。トリオだったりね、カルテットみたいなのを作ったりして、まあ、うまいこと手札を減らしましょうみたいなゲームなので、まあ、運の要素が強いですが、駆け引きっていうところが大きくて、まあ、麻雀とかと一緒かな。早くやろうとするならば、自分の点数がそんなに、低くない状態でノックを仕掛ける。そうすると早いわけね、当然。早ければ早いほど相手は準備できていないので、なんか手札の合計数字すごく大きくなったりします。あ、ちょっと言い忘れてたけど、絵札の11以上ね、ジャック、クイーン、キング、これは全部10点扱いです。でその辺をまだちゃんと捨てきれてないとか、ペアをその3つ集めようみたいなことしてたけどまだ集められていませんとか、そういうふうに大きい数があったりすると、手札の合計値っていうのが30とか40とかなってることもまああります、序盤は特に。だからなんかうまいことさっさとやって、ノックをかけるのは10点以下であればいいから、もう10点で勝負を仕掛けるみたいなことをするのも有効な手段、早ければね。で10点だと逆転される可能性でももちろんあるんだけど、相手が準備できていないんであればそれでも勝つことは当然あるわけで、全然相手がそのグループ化できてなかったらね、同じの3枚以上だったり数字3枚以上みたいなのが全然できてなかったら当然勝ちますから、そういう風に素早く、うまいこと作って勝負仕掛けるか、もしくは、逆にね、相手がそういう風なのをやってくることを狙って、その逆転ボーナスを取るためにちょっと低めで待っとくとか、あるいはもう普通に低くして勝負仕掛けて取っていくとかっていう、その要するに勝負を仕掛ける方が有利な場合とそうじゃない場合とかあるし、相手がどういう手札っていうかどういう構成でやってるかによって仕掛けるタイミングとか仕掛ける方がいいのか悪いのかとかがあるわけです。だから、そのなんか組み合わせを作ること自体は、まあ、運ではあるんだけども、相手の当然捨て札を見ることができて、相手が何を捨てるのかとか、あるいはその自分が捨てたやつ相手が拾うこともあるわけだから、何を欲しがっているかによって、手札を想像することができて、 だからこれは遅いぞとか強いぞとか、なんかそういうのがちょっと見え隠れするので、いつ勝負を仕掛けるかみたいな、そういう駆け引きのゲームになっているわけですね。麻雀愛好家の私としては非常に面白いというかハマりまして、これをいつだっけな、まあ割と最近、知って、まあ、その日のうちに何戦もしましたけども、いや面白かったですね。トランプの中で、トランプのルールで上位に行きますね。3番ぐらいに来るかな。1位はハーツなんだけど、ハーツ、オーヘル、ジンナミーぐらいの順番で来ますね。私は取り手が好きなんだけども、そのなんかいろいろなゲー、そのこれは取り手ではないんだけど、そういうのを押しのけて割と上位に来たな。このゲームは面白かった。はい、伝わってるかな。まあいいや。で、そうだな、このジンナミーの話がしたかったっていうこととね、このゲーム自体はルールはまあその単純といえば単純なので、まあまあできるので、私には子供がいるんですけども、子供にこれを教えてね、で育てようと思って、で強くしてそのいい勝負相手というかにしようと思って、子供何人かいるからその子らにやらせて強くなれみたいな感じでやってたんだけど、全然興味示さずに、だから今、相手がいない2人専用のトランプゲームをボードゲームのそのなんかオープン会とかでは当然しないわけだし、家族も誰も相手にしてくれないのでね、なかなかやる機会がないですね。いやー面白いゲームだと思うんだけどな。だからもともとラミーキューブを知ってたので、なんかまあ当然そのジンラミーを元にしたゲームだから雰囲気似てるんだけども、ラミーキューブは全然刺さらなくて、まあ別にその嫌いってほどではないんだけど、何ですかね、札が多いからかな、複数人でするからかな、なんかこう駆け引きではないな、あれはなんかいい感じの組み合わせを作ろうというパズルゲーム的な位置づけに感じました、あのラミーキューブはね。だけどジンラミーは思っている以上に駆け引きのゲームだったので、最高に面白かったですね。はい、というジンナミーの紹介でした。はい、なんかいつの間にか30分ぐらい喋ってたので、今日はこれで終わりますかね。もう普通になんかゲーム紹介ですね。もうちょっとどうでもいい話、まあ全体的にどうでもいい話なんだけど、なんかゲームに関係ない話で時間取るかなと思ったけど、ルール説明が長かったからかな。はい、じゃあ終わります。